おめでとうございます。恵まれた皆さん、今朝ここにお集いの皆さんは一人残らず神様の恵み、神様の祝福が注がれています。本当におめでとうございます。恵まれた皆さん、さて今朝開きました聖書の箇所、新約聖書のルカの福音書1章26から38節は受胎告知と呼ばれる場面です。この場面はいくつもの聖画を生み出してきました。御使い天使ガブリエルが乙女マリアを訪れて救い主イエスを産むことを告げます。今週の主報の裏面に載せました聖画はレオナルド・ダ・ヴィンチが書いた受胎告知です。ガブリエルは神様からのメッセージを届けに来た神の代弁者です。彼はマリアを訪れて祝福を告げます。しかしマリアは戸惑ってしまいます。ルカの福音書の1章の28節、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。今、説教の冒頭で皆さんにおめでとうと申し上げました。それは皆さんが神様の祝福を受けているからです。けれど、おめでとうございますと言われて、戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ方もあるかもしれません。何がめでたんやろ。正月でもないのに。自分の生活に何のめでたいこともないのに。神様の恵み、祝福って何のことやろ。それより、今喋ってるあの人は私の現状を知らんからあんなこと言えるんやわ。恵みどころか大変なんや。それとも教会では毎週あんなこと言うんやろか。あれが普通の挨拶なんかな。戸惑い考え込むマリアに対して御使いガブリエルは言葉を続けました。ルカの福音書の1章の30節から、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ここでガブリエルが言っているのは、おめでとう恵まれた方、その恵みの内容について語っています。なぜあなたは恵まれていると言えるのか。なぜ私があなたにおめでとうと祝辞を授けたのか、その内容が語られています。ガブリエルが言っている言葉は、この長いイスラエルの歴史の流れの中において語られていることですが、父ダビデの王位を与えられるとか、ヤコブの家を治めるものとなるとか、つまりそれはどういうことかというと、救い主イエス・キリストがこの地においでになるということです。そしてマリアがそのイエス・キリストの母親になるということです。人類の救い主の母親となるのですから、大変な光栄です。神様からの恵みです。神の母となる栄誉を受けたこと、そのことをガブリエルはおめでとうと祝福したのでした。そして 処女マリアが男の子を産み、その子は世界を救う者、イエス・キリストであると。結婚する前のあなたが、その男の子を産むということが告げられました。私が先ほど皆さんにもおめでとうございますと祝辞を申し上げたのは、このイエス・キリストゆえです。なぜならこの方こそ私たちを罪という病から癒してくださるお方だからです。私たちが本来の私たちとして生き生きと人を愛して生きる人生へとイエス様は回復させてくださる方だからです。そしてそのイエス様の恵みが今朝もここに満ちています。それを今朝も私たちは受け取ることができるので、おめでとうございますと申し上げました。約2000年前にマリアに告げられたイエス・キリストをその腹に宿すという御使いのお告げ、その祝福のお告げはマリアだけのものではありません。そのお方、イエス・キリストが地に来られたことは、私たちすべてにとっての祝福でした。創造者なる神様がこの世界を創造されたとき、すべては生き生きとしていました。自然界に災害はありませんでした。私たち人間は互いを恐れることなく、恥じることなく、裸で付き合うことができました。お互いがお互いでいることを喜び合っていました。また、天と地を創造された神様を恐れず、共に生きていました。しかし人間は神様に反逆して、罪という病が世界に入り込みます。その結果、自然は人間に対して牙を剥くようになりました。私たちお互いは互いを恐れるようになりました。罪という病は私たちのうちに恐れを生み出し、自分のことを恥ずかしく思うようになり、互いを喜べなくしました。無条件で受け入れ合うことがとても難しくなりました。罪というのは、何も警察に見つかって、起訴されて、犯罪が確定されたことばかりではありません。聖書が言う罪というのは、私たちがお互いを喜べないことです。罪というのは、生き生きと誰かを愛して生きることが妨げられている状態のことです。この罪という病にかかった私たちは、自分を装うようになりました。裸で生きていけない。人の目を恐れて生きるようになりました。相手に突き入らせない。攻撃させまいとして強く見せるようになりました。そのため私たちは様々なもので自分を覆って生きています。ある人は学歴や年収で自分を覆います。ある人は家柄で自分を覆ってみます。ある人は車。ある人は資格の数かもしれません。そうすることで裸の自分を隠して、自分が生きても生きていてもいいことを何とか証明しようとしています。そのように自分をさまざまなことで覆うことで、人の攻撃から自分を守ろうとしています。それらのもので、なんだか自分で自分のことが恥ずかしいと思っている、その自分を隠そうとしています。罪の病に侵された私たちは、お互いに装った格好で見せ合いっこを繰り返して、それが悲しくて愚かしいことだと、バカバカしいゲームだと、分かっていながらそこから出ることができません。時に一人になって、 疲れた。もうありのままで生きたっていいんじゃないだろうか。そう思うこともあります。しかし一方で、人がもし本当の私を知ったら、私からみんな離れていってしまうんじゃないだろうかと思って、ゾッとしたりもします。そして気がつけばまた、家を出る前にしっかりと自分を覆って、誰かに会う前に様々なものを身につけて出かけていく。その疲れるレースの中に戻っています。そこには、お互いがお互いであっていい、あなたが私の目の前にいることが嬉しいという、神様が本来私たちに願われた人生はありません。神様はこの罪の病に侵されている人間を癒すために、ご自身の一人子であるイエス・キリストをこの地にお使わしくださいました。創造者なる神様は、一人の処女マリアから生まれることによってこの地に来てくださいました。そして、人となってくださった神、イエス・キリストは十字架で死なれました。神様は2000年前に人間の手によって殺されたのです。それは罪によって愛することができなくなっている私たちの病気を癒すためでした。そのことが旧約聖書のイザヤ書53章に書いてあります。神の預言者イザヤはイエス・キリストが誕生するおよそ700年前に預言してこう言いました。イザヤ書の53章4と5節。イザヤ書53章の4と5節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様は私たちの罪の病を負って、罪のために傷ついてきた私たちの痛みを担って、十字架についてくださいました。全人類の病をご自身の身に集めて、十字架にかかってくださいました。私たちの罪の病原菌をすべてご自身の体に吸い取って、十字架にかかってくださったのです。そしてイエス様はその体を釘で木に打ちつけられ、槍でその体を刺し貫かれました。これは神様の神秘の世界ですが、この出来事が、あの痛ましい十字架の出来事が、私たちのためだったのです。イエス様があの十字架で砕かれてくださったことが、私たちの病を癒すのです。ある教会で、精神的な苦しみの中におられる娘さんをお持ちの家庭がありました。その家庭のご両親はクリスチャンで、ある時、その教会の牧師を訪ねました。というのも、娘さんが暴れて、このご両親が大事にしてらっしゃるキリストの像をぶっ壊してやると叫ぶので、その像を持って預かってほしいと、牧師に預かってもらおうと、教会にやってきました。その牧師は一旦そのキリスト像を預かります。けれど、祈っているとふと気づかされることがあり、そのご両親にもう一度教会に来てもらいました。そしてこう言ったそうです。このキリスト像をどうぞ家に持って帰って、元あった場所にもう一度置き直してください。いや、先生、そんなことすればきっと娘がこの像をめちゃくちゃに叩き割ってしまいます。ええ、そうでしょうね。 そうなるかもしれません。私もイエス様にそんな目に遭ってほしくない。イエス様にそんなことがあってはならないと思って、一旦お預かりしました。けれど、祈っている中で思い出したんです。イエス様が何のためにこの地に来てくださったかを。そして、そのことに気づいたとき、その像がどこにあるべきかが分かりました。イエス様は私たちの罪のためにその身を十字架で砕かれるために来てくださったのでしょう。ですから、この像も元あった場所に戻して、そしてどうぞお嬢さんに言ってあげてください。この像を壊したかったら壊してもいいんだよ。あなたがどれほど傷んでいるか、イエス様が一番よく知ってるんだから。あなたのために十字架で傷んでくださったイエス様は、喜んで壊されてくださるから、そう言ってあげてください。御使いガブリエルがマリアに告げたのは、この救い主イエス・キリストの、私たちのために砕かれてくださった救い主の誕生でした。突然の訪問と突然の祝辞に戸惑ったマリア。そしてその祝辞の内容を聞いてマリアはこう言います。まあ、あなたが救い主を産むんだと言われて、ルカの福音書の1章の34節。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。とても真っ当な反論です。まだ結婚もしてないのに、まだ夫婦の関係になっていないのに、どうして私が身ごもるようなことがあるでしょうか。イエス・キリストの祝福のことを聞いても、どうしてそんなことが起こるだろうか。私自身を見ても無理じゃないか。とてもこの状況でその祝福、その恵み、人を愛していく生き生きとした人生など起こらない、起こらない理由をはっきり言うことができます。神様、私の家の状況を知ってください。私の経済的な状況を見てください。緊張関係のある人間関係を見てください。そもそも私自身が頼りないんですと。職場でも私は大変なんです。どうしてそんなことが起こる？どうしてそのようなことになり得ましょう？マリアは率直な気持ちを神様にぶつけます。神様はそんなマリアの反論を許しておられます。また私たちにも許しておられます。そしてそのマリアの言葉を聞いて神様はガブリエルを通してこう応答されます。ルカの福音書の1章の35から、御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここで神様は三つのことを言っています。一つ目、処女が子供を産むということ、奇跡的な出来事は聖霊によって起こるということです。聖霊というのは神様の霊です。神様がそれを成してくださるというのです。マリアがいくら努力しても、 処女が子を宿し産むことはできません。この地にあって不可能を可能とする奇跡、それは神様の霊、聖霊によってなされます。二つ目は、実際に起こった奇跡の実例を伝えています。それはエリサベツというマリアの親戚の女性がとても高齢だったのに男の子を宿した奇跡です。あのことをなした同じ神様があなたにも働くと。三つ目は、神にとって不可能なことは一つもないということでした。イエス・キリストによる罪の病の癒し、家族を、同僚を、毎日会う人を生き生きと愛して生きる祝福された人生もまた、私たちの努力によって勝ち取るものではありません。誰一人罪の病、人を愛することができない病を自分で癒すことのできる人はいません。それをなしてくださるのは神様です。神の霊、聖霊によってです。ガブリエルが処女降誕、処女が子供を産む可能性、神の奇跡があなたにも起こるのだとマリアに対してエリサベツの霊を示したように、私たちにも一つの霊が掲げられています。それはキリストの十字架と復活です。どうしてそんなことが起こるんだろうか。それは歴史において2000年前、キリストが十字架で死んだからです。そしてその死から3日目に復活されたからです。その出来事を見た者たちが証言を残してきました。そのことをまとめたのが新約聖書です。キリスト教会は2000年間あの十字架と復活の出来事を証言し続けてきました。それが歴史においてたった一回きりの出来事であっても確かに起こった。教会はキリストとその出来事について証言し続けるとともに祝辞を述べ続けてきました。あのキリストがなしてくださったこと、それはあなたに本物の人生を与えるんだ、おめでとうと。神にとって不可能なことは何一つありません。神の子イエス・キリストの十字架によって起こったあの癒しの力よりも強い罪の病は一つもありません。私たち自身がどれほど罪の病に深く侵され、私たちの病状がどれほど深刻であろうとも、神様が回復させることが不可能な人は一人もいません。これらの言葉を心に収めたマリアは答えました。ルカの1章の38節、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。はしためというのは召使いという意味です。私は神様にお仕えするものです。そしてマリアはどうしてもありえないこと、処女の自分が身ごもるというどうしてもありえないことに対して、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えて、神の母となります。自分の生活からかけ離れた祝福を告げられても、なんだか私たちはよくわかりません。戸惑ってしまいます。 わからなくて身構えてしまうこともあります。心と体を固くして一体何だろうか。ガブリエルは戸惑いの中にあったマリアに30節で怖がることはないと告げます。怖がることはない。その腕組みを解いて、その心を開いて、この祝福をお受けなさい。今朝教会が告げるキリストの祝福の話が突然の祝辞、なんだかよくわからない、おめでとうだったと思う方があるかもしれません。しかしどうぞ心を開いて受け取っていただきたい。この神様からの祝福は私たちのために砕かれたイエス・キリストからの招きなのです。怖がることはない。私があなたの病を完全に癒す、あなたの人生を愛の中に招く、そこに生かす、そのために私はあなたのために十字架でこの身が砕かれることを許したのだから。マリアの祈りをご自身の祈りとされ、そして神様が私たちに注いでくださっている祝福をどうぞお受け取りいただきたいと思います。祈りを捧げます。私たちに一人子イエス・キリストを与え、私たちを罪の病から癒してくださった父なる神様、今朝今この場所でその祝福をいただきたいと願っている方の心に合わせて今祈りを捧げます。本当に私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。